昨日のミカエル下迫栄一神父様の葬儀ミサ、同級生ということで私が説教をお願いされて引き受けました。事務局長からお手柔らかになって言われたんですよ。よく知ってるわけです。事務局長は私と下迫神父が犬猿の仲であるということをですね、よく知ってるので、お手柔らかに頼むぞというふうに言われて、はいと言ってから説教したんですけど、言いたい放題言いました。で、最後に大司教様が私を弁護してくださって、同級生ですから同級生の思いをおっしゃったと思うんですけど、実は中田神父様はその直前に韓国旅行に行くときに、韓国旅行の飛行機に乗る直前にその訃報が伝わったら、私は旅行を諦めますと。で、行った先で訃報が入ったら、自費で飛行機を探してすぐ戻ってきますと、彼はそう言ってたんですっていうふうに私を弁護してくださいました。言わんでもよかったにねと思いながら、偉いなと本当に思ったところです。イエス様は時々面白い例え話をなさいます。その中でも私が最高傑作だと思っているのはルカの18章、ヤモメと裁判官の例えです。なぜか、それは特別悪どい裁判官をイエス様がわざわざ登場させるからです。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。この悪大官の裁判官がヤモメの願いに根負けして裁判を開いてあげるところから始まるのですが、イエス様真面目でまっすぐな人でしょうけど、そういう方が悪代官を例えに使うところが私は大好きです。聖書の中で一番好きな箇所はどこですかと聞かれたら、迷わずこのルカの18章のヤモメと裁判官の例えを紹介します。今週の朗読箇所は先週に引き続きマタイ13章ですが、今週の箇所も風変わりです。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦を撒いていった。これに気づいたしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと提案します。せっかくの提案に主人は思いがけないことをしもべに言います。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。皆さんのうちどれくらいがしもべの提案に賛成でしょうか。あるいは主人の言いつけに賛成でしょうか。私は多分皆さんのうちほとんどの人がしもべの提案に賛成だろうと思います。私も多分そうすると思います。毒麦が通常の麦と一緒に育っていくのをとてもではないが受け入れられないからです。ただ麦でなかった場合は、例えが麦でなかった場合は、皆さんの賛成の数は変わってくるかと思います。こう考えてみましょう。主人にお子さんが2人いるとします。1人は素直で従順な子です。1人は手のつけようがないほど悪童です。2人のお子さんを面倒見る家政婦さんがいるとして、この家政婦がご主人にですね、1人間違ったふりをして2階から突き落としましょうかと提案したとします。 あなたは家政婦にどんな指示を与えるでしょうか。そうしなさいと言って家政婦に賛成しますか。それとも両方とも育つままにしておきなさいと指示を与えるでしょうか。間違いなくこの場合は主人の指示に賛成すると思います。つまり両方とも育つままにしておきなさいと言ったこの例えは、私たち人間のことを例えているということなのです。私たちはそれぞれ十人十色で育っていきます。中には極端な道を歩み育っていく人もいるでしょう。主人である神は最後まで、本当に最後まで育つに任せ、その人が取り置きしておくべき人か取り除くべき人かを見極めるのです。誰かの提案に委ねることなく、最後までご自身が見極め審判を下すのです。ここでもう一つ想像を膨らませる人物がいます。まず毒麦を集め焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。刈り取る者いろいろいるでしょうけど、そのリーダーといいますか、一番こう長になる人がいると思うんです。その刈り取る者の長は誰のことでしょうか。主人が全面的に信頼を寄せる、その刈り取る者チームの全体の指揮を取るその人とは誰でしょうか。ここに後の説明では借り入れる者は天使たちであると書いてるんですが、このチーム長といいますか総責任者は、私はイエス・キリストのことではないかと考えています。主人になぞらえられている父である神がそのすべての作業を一任できる、任せることのできる方、主人が立ち会わずとも主人の意向を完全に実行できる方はイエス・キリストお一人ではないでしょうか。さらに踏み込んで考えましょう。御父からの意向を完全に履行できる御子イエス・キリストは、育つままにしておかれた結果毒麦となり果てた一本一本をもう1か0として選別して束にして焼き払えと、このチームに本当に言うんでしょうか。イエスは御父の意向を完全に履行できるお方ですから、焼き払おうと思えばそれは造作なくできるでしょう。ただ中田神父はそうは思わないのです。私の考え、もちろん間違ってるかもしれません、間違ってるかもですが、それではなぜイエスは十字架にかけられて亡くなったのでしょうか。イエスは毒麦の例えに、毒麦のために死ぬ必要はどこにもありませんが、それなのにイエスは全人類のために十字架の上で亡くなられたのです。全人類、両方とも育つままにしておきなさいと命じて結果悪人となった、そういう人も全人類の一人でしょう。その悪人のためにも死なれた方は、最終的にご自分の命を代価として一人もこぼさずに拾い集めてくださるのではないか、そんな気がします。この刈り取るチームにね、毒麦、確かにあれは毒麦だけど私のところに持ってきなさいと、 言うのではないかと思っているわけです。毒麦と判定されても仕方のない人とは誰でしょうか。ここだけで言いますけど、一瞬で溶かしてしまった人のことでしょうか。そうかもしれませんが、その人だけではないかもしれません。私も含まれているかもしれません。イエスがご自分の命を代価として毒麦まで麦の蔵にこっそり戻してくれたとしたら、しかもその中に私が含まれているとしたら、それは非難されるべきことでしょうか。神の深い慈しみを称えるべきでしょうか。皆さんはどうお考えでしょうか。